吉高加納牧師に愛の印、招きの印という題でメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。1階にいらっしゃる皆様おはようございます。それからズームの向こうの皆様おはようございます。杉越の子羊をほふる除光祭の夜、イエス様は弟子たちと地上での最後の食卓を囲みました。でもイエス様だけがこれが最後の食卓になるということを感じておられました。もう間もなく自分の体は当局に拘束されて、おそらくは処刑されていくことになるだろう。体を裂かれ血を流して生き絶えていくことになるだろう。けれどもその私の命、その私の死こそが弟子たち一人一人の新しい命になり、新たな原点になっていく。そして後々の私を信じる、私に従う者たちの命の生命力の源になっていく、希望の源になっていく。そのことをしっかりと弟子たちの心に残していくために、イエス様が切に願った大切な食事、決定的な場面だったんですね。私は時の中心という単語を何度か使ってまいりましたけども、イエスこそ時の中心、そういう話をしてまいりました。父祖アブラハムからずっとつながってきたイスラエルの歴史、このイスラエルの歴史にとってイエス様という方の位置は何なのか、それからイエス様がこの地上で歩まれたというイエス様ご自身の生と、そして死、それがこれから始まる弟子たちの未来とどういう関係があるのか。イエス様は過去と未来にとっての時の中心である。その関連性を意味付けながら、また指し示しながら杉越の食事をしていくということをイエス様は心から心から切に願っていたのです。何よりイエス様は弟子たちを愛していました。誤解も多く、自分の思いや願望にとらわれてしまうことばかりの弟子たちでしたけれども、でもイエス様が招いて、イエス様と共に歩んできてくれた弟子たちをイエス様は本当に大切に思っていました。イエス様は自分が苦しみを受ける前に、つまり自分の逮捕と処刑の時のタイミングにあって、タイミングに差し掛かる時に弟子たちと共に杉越の食事をすることを心の底から願っておられたのです。実はこの切に願っていたというこの表現は4つの福音書の中ではルカだけが書いているんです。ルカだけが記しています。編集者ルカはイエス様が願ってくださって、イエス様が招いてくださって、イエス様が私たちを迎えてくださって、最後の晩餐の食卓が作られたんだということをとても大切に描いているんです。それは取りも直さずルカ共同体、それはイエス様の死後50年も経っている、しかも異邦人たちの集まりが、ですからユダヤ教の伝統の杉越の祭りってやったことがないし、その意味もあまりよくわからない、そういう中に生きてきたルカ共同体のメンバーたちが、しかしこのように今イエス様の名によって集まり交わり、そしてイエス様の名による食事を囲んでいく、その意味についてきっと真剣に求めていたからだろうと思います。 自分たちが今こうして集まっているのは、人間的な目的とか、人間のつながり、出会い、縁とか、またお互いのメリットを求めてというようなものなのではなくて、何と言っても救い主イエス様は私たちが集められることを願ってくださったからであり、聖霊の働きが私たちをこの交わりへと招いてくださっていたからなんだ。そしてイエス様の生き方とイエス様の死の意味を記念し、この記念するという言葉もルカだけが書き留めている言葉ですけれども、このイエス様の生とイエス様の死を記念して、これからもイエス様に従う生き方をしていこうではないかと、ルカの仲間たちは食卓を囲むたびに思いを傾け続けていたのであります。イエス様の切なる願いから私たちの教会は生まれた。イエス様の切なる願い、それが今も私たちをつかみ取っていてくださる、私たちを結びつけようとしていてくださる。私たちはイエス様の願いと祈りとに迎えられて存在しているんだ。イエス様こそが私たちの交わり、教会共同体の隅の親石なんだ。そのように改めて確認していたんだと思うんです。再びイエス様の心に目を向けてまいりましょう。イエス様自身、幼い頃から毎年この過ぎ越しの食事に預かって育ちました。出エジプトの出来事によって解放されたイスラエルの歴史の意味について、この少年はずっと考え続けたことでしょう。それは何といっても人間は何から解放されなきゃいけないんだろう、人間は何から何に向かって脱出していかなければならないんだろう。神様はイスラエルに何を知ってほしくて、あの出エジプトの事件を引き起こされたんだろう。神様の思いをイエス様は尋ねながら育ったんだと思います。そしてそのイエス様の幼い頃からのその探求がですね、後々のイエス様の言葉を作り、イエス様の独特な技やまた慈しみに満ちた人々との関わりを生み出していったんだと思うんです。今回聖書教育の1月から3月号の執筆の初っ端は、12歳の少年イエスがエルサレム神殿で、学者たちと対話をして、そして人々から驚かれている、そういう場面についてでした。その箇所に基づいて1月1日日曜日に方が少年イエスの賢さと題して宣教を語らせていただきましたけれど、その際にイエス様が大層人々から驚かれたのは、イエス様の少年にしてはずば抜けた知識の豊富さや記憶力のすごさだったんではなくて、イエス様の目のつけどころ、イエス様の物事の捉え方が、それまで聞いたり考えたりしてこなかった大人の自分たちが全然考えてこなかった視点があって、人々はそんなイエス様の新しさに驚いていたのではないかという話をさせていただきました。方が芽吹きというものは、そのような幼い頃の中にイエス様の中にあったということです。私はイエス様の神の国の宣教の独特性は、イエス様自身が置かれた かなり険しい境遇の中で育まれてきたものだと思っています。ナザレの村里に生きる人々の貧しさ、その中で死生児と揶揄されてきた自分の身の上のおぼつかなさ、あるいはそのナザレそのものが包まれているガリラヤ地方に投げかけられている差別、そしてとりわけ宗教的な理由でないがしろにされている人間の辛さや悲しみをイエスはしっかりと受け止めながら、自らのこととして味わいながら、子供なりに少年なりに聖書を聞いた、律法を聞いた、詩編を聞いた、預言者の預言書を聞いた、それらに人の解放、人間の救いという問題をいつもいつも心に留めていった、そういうイエスの感性が成人してからのイエスの言葉や行動を培っていたんだと、そのように考えているんです。毎年季節が来るとイエスもまた杉越の食卓について、出エジプトの出来事を繰り返し繰り返し記念したんです。イスラエルの原点ともいえる出エジプトの事件、イスラエルの神の愛の象徴とさえ言える出エジプトという出来事、あの解放の出来事の中にイスラエルの本質がある。イスラエルの本質はあそこにある。そして今なお人は解放の招きの中に生きているはずなんだ。神の国と神の義は解放をもたらす福音のことであって、その神の国はいつも私たちに接近している。人は何から解き放たれなければならないのか、人は何に向かって出発していかなければならないのか、神の御心は私たちをどこに招いているんだろう。イエスはそれを問い続けて大きくなっていった。そしてその問いに引っ張られるようにして、その問いとともに宣教を始めたんです。その問いとともにガリラヤを出発し、その問いとともに今エルサレムにいるんです。人間は何から解放されなければならないのか、人は何に向かって旅を続けるのか、この問いを持って明日殺されるだろうという苦しみの前夜に弟子たちと杉越の食事をすることを切に願ったのであり、この問いを弟子たちの人生の問いにしてもらうこと、そのことを願って自分が逮捕されていく夜に、かつてイスラエルの解放の旅立ちの夜にほふられた子羊、そのことを子羊のことを思い起こしながら、パンと葡萄酒を共にしようとイエス様はなさったんです。この夜、除光祭の夜、イエス様自身が噛みしめていました。きっとこの乾いたパンと味気ない葡萄酒にご自身の命の意味を重ねられています。もう間もなく捕らえられ処刑されていくことを自分自身で噛みしめて、また飲み込んでいく、そういう時間でもあったと思うんです。イエス様自身の覚悟、受け取り、飲み込みの時間であったと、そのように思います。酵母が入っていないペタンコの貧しいパンを裂きながら、私の命はこのパンだと弟子たちに伝えて、葡萄酒の杯を手渡しながら、私の死は この葡萄酒。あなたたちには私の生と私の死を受けてほしい。記念として生きていってほしい。そう願ったんです。自分の命を弟子たちの命の中に残そうとし、自分の死を弟子たちの新しい命になさろうとする、そういうイエス様の最後の関わり、最後の言葉、最終的な触れ合いだったんですね。弟子たちは翌日、十字架の衝撃、そして3日後のよみがえりの経験を経て、あの最後の食卓の意味がどれほど濃密なものであり、またどれほど重要な食事であったのかということをようやく知りました。ようやく後になって知りました。あの夜、裂かれたパンと注がれたブドウ酒に、自分たちの背任のもろさと群衆人々の残酷がすでに固められていたということ、しかし同時にすでにイエスの許しと愛が絞られていたということを、弟子たちは後になって気づいたんです。あの夜、あっけなくイエスを捨てて逃げ去ることになってしまった、そんな裏切りの火種をすでに灯していた自分たちのために、それでもそのような私たちを愛し抜く印として、それでもそんな私たちを招き続ける印として、前もってパンを裂き杯を手渡してくださったイエス様の真実、命がけの関わりに弟子たちは気づき、そしてそのイエス様を心によみがえらせていったんであります。このイエスの最後の食事を自分たちの最初のことにしよう。これから自分たちはイエス様が尋ね、イエス様が届け、イエス様が伝えてくださった人間の解放を求めて、救いを求めて旅を続ける、その私たち救いの旅路を生きる共同体にとって、イエス様の最後の食事を最初の出来事にしよう。そのようにして新しい群れは生まれていきました。イエスの死、イエスの言葉、イエスの生き方、イエスの神への信仰、そしてイエス様が本当に生き生きと語ってくださった神の国、それを私たちは求めていこう、私たちはそれを探していこう、私たちはそれをまた述べ伝えていこう。イエスはよみがえられた。イエスの最後の晩餐は教会の最初の食卓になった。最後の晩餐が教会の最初の食卓になった。イエスの食卓を自分たちの原点にしていこう、そのようにして歩み出された人々、共同体に名付けられた名前が教会であります。来週より新年度を始めてまいります。今日午後の総会で皆様の賛成をいただけるならば、2019年度から3年間停止をしてきた主の晩餐のパンと杯の配餐を再び開始していきたいと願っています。折しも来週、次週は受難週主日であります。苦しみにもだえながら私たちが一緒に生きていくことをせずに願ってくださったイエス様の思いをしっかりと味わいながら、そのイエス様の食卓を最初のことにしていく、そういう新年度を、年度第一の主日に持つことができたら本当に幸いだなと思います。教会は イエスの最後の晩餐を最初のことにして歩んでいく歩んだんだ。そして愛の印、招きの印である主の晩餐の意味を、私たちが掲げているたくさんのプログラム、たくさんの計画の最初のことにしていく。あらゆることの最初のことは主の死を記念することだ。その教会の技について本日の総会でご一緒に確認していくことができたら素敵だなと思っています。お祈りをいたします。神様、ルカによる福音書が私たちに描き残してくれた主の晩餐の場面を顧みました。そこにイエス様が、イエス様の方があの食卓を望んでいてくださったこと、それは私たちがイエス様の名によって今も集まり、今も共に命を分け合って生きていくことをイエス様が望んでくださって、私たち教会がこのように作られているんだということを覚えさせてもいただきました。神様、教会の原点を私たちが決して忘れることなく、今の時代の中、どこからどこへ出発すべきかをいつも尋ね求める群れとなさしめてください。今日の午後予定されている総会を、礼拝後に予定されている総会を、あなたがどうぞ共にいて導いていてください。イエス様の心を最初のこととして何事も考えていくことができますように。議長さんたちが持ち運びにいろいろと思いを傾けて準備をしてくださっていますから、どうぞ最後までお守りください。またこの1年、今年度1年をあなたによって支えられましたことを感謝をいたします。またたくさんの方々の手が携えられて教会の歩みが営まれました。すべてを感謝します。すべては当たり前のことではなく、あなたによって備えられ受けてきた恵みでした。感謝します。新しい年度も一緒に歩んでいくことができますように。こうした年度移りの中にあって、なお病苦と戦っていらっしゃる方々、悩みの中にずっと閉ざされている方々を、あなたがどうか顧みて励ましていてくださいますように、まさに解放の喜びを受けることができますように導いてください。今日からの歩みをまたあなたにお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。